本当にすごいエネルギーですよね。実はなんか今まだ水面下いろんなことが起きておりましてですね、今まで電話が入ってたって話だけど、大変なんですよ、実は世の中。危ないがい。ちょっと顔緊張してると思うんですけども、いや、あれだなと思ってずっと。
何
で笑うんですか？いやいや、なんかいろいろ起きてるんですよ。
何が起きてるんですか？
いや、大したことないですから。いや、日本再生が大事でございますからね。後ろ向きの話はどうでもよくて。いや、本当に大したことございませんから、今。今日の皆さんのお話を伺ってたのもつくづく思うんですけども、この3人の方の元気はどこから来てるか、皆さんちょっと考えてほしいですね。大体難しいんですよね、今この時代、元気よく仕事するというのはですね。元気がいいというのは、その、なんていうのもね、楽なことばっかりしてるわけでもないんですよね。その大変なことも多いんだと思うんですね、お三方の皆さんですね。大変なこと多いんですけども、なんかその、一番楽って言えばそういうこと、鎧で寝てることかもしれませんよね。とにかくずっと寝ててですね、3食なんか出してもらってですね、ね、火事が、いや、寝てたって、こう誰かね、引っ張ってね、助けてくれるという。でもそういうのってあんま元気出てこないんですよね。 ですからこの何て言うんですかな、人間というのは不思議なもので、その本当の元気っていうのはやっぱなんかある種の負荷がかかった時に出てきて、で同じ負荷でもですね、例えばなんかね、そのなんかちょっと変な職場でですね、こう無理やり働かされれば、最初の話にございましたようにメンタルにすぐ来てしまうし、じゃあこの農業でですね、もう農業は終わりだって言って農業者たくさんいるんですよね。で何やってんのって聞いてると、いやもう農協から借金付けてですね、これやったって売りもしないと、農協を引き取らないとか言ってですね、ブブブブ怒ってて、で子供は継がないし、でもこれね、農業やると税金変わるからどうしようかなとか言ってね、でなんか陳情してですね、その、まあ、草刈りだけすればね、なんか税金変わらないでいいようにしてるとかですね、だそういうことを疲れてる人もこうたくさんいますしね。それから塚本さんの待てようにすごくたくましい会社を、ね、盛り上げる方もいらっしゃいますし、突然消えてしまうで運送会社さんもいらっしゃいますよね。本当に蒸発するようになくなっちゃうとかですね、この差は何なのかなんですよね。実はその、まあ、企業というのも実はですね、農業も全部実は同じでありましてね、例えばその植物がですね、こう芽が出てですね、これがどんどんこう発達していきますよね。やがて花が咲いてですね、であるいは町がですね、初めに誰か掘ったて小屋を一軒建てましたよと、掘ったて小屋みたいなの建ててですね、これ住みましたと、ところがだんだんこれですね、ビルができてってですね、で空港もできてですね、飛行機もこう飛んでですね、で道路も走って鉄道も走ってと、こうどんどん発展していきますよね。こういうのっていうのは一体どこからエネルギーが来るのかと、植物がこう大きくなってくるのもどこからエネルギーが来るのかな、開墾地がね、立派な町になってくるのもどこからエネルギーが来るのかな。別にそのお金だけじゃないですよね。別に公共事業だけやったって別にそんなすごい町で来るわけでもないし、あるいはそのね、一郎選手だと生まれた時はただの普通の赤ん坊だったと思うんですけども、ね、なんか気がついたらなんかすごい選手になっていて、あれ一体エネルギーどこから来るのかな。それはお父さんの教育があったんでしょうけども、いやそのね、スポーツ熱心な親たくさんいますからね、親が熱心だからって必ずしも息子がですね、大リーグになるわけではなくて、あれどっから来るのかなと、これ全部問題なんですよね。やっぱり21世紀は科学が変わるというのはこのことでございまして、全部これ来るエネルギー同じで、我々はですね、根本的に物の考え方をここでやっぱり進化させる必要があるわけであります。よく宇宙エネルギーと言いますけども、少し整理するとこういうことなんで、すごく大事なことなんで、いわゆる物理学というのがありますけども、この中で一番初めに生まれたのはニュートン物理学というやつですね。ニュートン物理学というやつで、これは重力の働きなんですね。重力による運動の働きを示したものですね。でこれすごく分かりやすいけど、すごく便利なんですよね。例えば重力を利用して作るのはこの建物ってやつなんですね。重力ありますから浮かないんですよね、やっぱりね。ちゃんとこう立ってですね、車もそうなんですね。あれ もし重力なかったらですね、エンジンかけたって空回りするだけで、重力あるからこう前に進むんですね。まあ、ことごとくですね、その重力って大切で、例えば植物なんかは重力がちゃんとなんか育たないらしいんですよね、重力がないと。で、これものすごく分かりやすくてすごく重要な力なんですけども、例えばこれだけのものの考え方で重力だけで世の中のことを説明しようと思うとですね、重い方がいいんですよね。とにかく一番大事なことは重いことなんですよ。だからこういうヒエラルキーつくでしょ、こうやってね、会社なんかでもヒエラルキーつくでしょ。一番上の人が重い役って言うんじゃないですか。重いんですよ、これね。重くないとさ、これ走んないわけ、車が。軽かったらさ、空回りします。で、こう下の方のやつは軽配って言うでしょ、軽いやつとか言ってさ、下が重いとダメなんですね、上がさ飛んじゃうから。下は軽く、上は重くというですね、もう完全にニュートン物理学の世界で、まさにだから車を送るのと同じ原理で、上を重くしてグーってやって、下軽いやつを入れて、ムニムニムニっとですね、摩擦の力でね、走らそうというのは下は擦り切れてくるわけですよね。で、これなんかその道でもないところですね、オフロード走りますからね、精神的に参っちゃってですね、その精神的にも肉体的にもボロボロになってしまうという、とにかく原動力はですね、重さだけですからね、これね、重力を使った重さだけですから、何でもやっちゃえと。いまだにこの物理学ですもんね、組織の上なんかね、大きいところは。もうこれ200年前の物理学なんですね、これ200年間、100年以上前の物理学で、で、こういう世界の中で起業すると言っても起業はできないんですよ、重くないから。だから重さの中でやろうと思うと、企業内のグループの中での多角化みたいな話になっちゃって、それはもう確立化されてますからね、みんな確立化されてるから、なんかやりたいこともできないし、とにかくこれは上から押さえて押さえてなんですね。で、これはもうやっぱりその自然の中のほんの一つのエネルギーしか使ってないんですよ。重力しか使わないわけですっていうよりはね、重力にしか目をつけてないんで、もちろん他の力も働いてるんだけど、重力だけを応用しようとするからですね、まあこういうことになるわけですね。古いタイプの組織は大体これにですね、先祖返りしてしまってるんです。ですから企業といった時に普通みんなこれはイメージしないと思うんですね。その例えばこういう古い大きな会社が、会社行き詰まったから何かやろうとした時に、新しい会社でもゴーッとやろうと普通思わないと思うんですよね。それはなんかやっぱりなんか全然もっと違う力を使ってやろうと。だから組織は小さくして軽くしてとみんなよく言いますよね。やっぱこれは非常に古いやり方だと思いますね。例えばね、これ非常に大きな変化があったとしたら金融業なんですね。例えばアメリカの金融ってここほとんどなかったんですよ、昔は。今から20年前やりたい放題ですから、デリバティブでも。だからもう若いやつがですね、年収何億円になって平気でやってたんですね。ところがなんかいろいろ不祥事が相次ぎましてですね、最近はこの漬物紙3つぐらい乗っけたぐらい重くなりましてですね、こうしたら今度もうね、優秀なやつはね、大手の金融機関行かなくなっちゃったんですよ、うるさいから。で、自分たちヘッジファンドやった。で、やりたい放題だったら こっちにも石乗っけたわけですね。最近もやることないわけね、大手の金融を。だからまあね、あんまりひどいからそれはね、多少それはちゃんとしなきゃいけないんですけども、今の時代っていうのはやっぱまだですね、ほとんどニュートン物理学で、なんかその目に余らっちゃすぐ上から石乗っけて重くしちゃうんだよね。石乗っけて重くして、なんか動きを止めるんですよね。これが社会のブレーキとして働いてるんですよ。だから起業するとか、なんか新しいこと、クリエイティブなことをやろうとか、イノベーションやろうと思ったら、まずこの重力のエネルギーから逃れたところでやらないと、これなかなか難しいってことですね。ですから従来のとにかく重さをかけて何かやろうっていう世界ではできないんですね。で、次にアインシュタインの物理学が出てくるわけです。アインシュタインの物理学というのは100年ちょっと前に出てきたやつで、全てはエネルギーだったわけですね。これは画期的なことなんですよ。全てはエネルギーだってことを見抜いたわけですね、この人は。エネルギーですから、このエネルギーがですね、物になったり波になったりするわけですね。重さがあるものもないもの全部同じだったわけですよ。ですから波動と物は同じだったわけですね、これ本質的に。こうなってきますと、これは全然話が違ってきて、 いわゆる空足禅式、色足の色足禅空の話が出てくるわけですね。空足禅式、色足禅空というあの仏教が言っている言葉をですね、一番簡単に考えて、それがそのままこのような現実なんだよと言ったのがこの、まあ、アインシュタインの世界ですね。これで空というのは、まあ、言ってみれば波動なんですよ、これ。で、色は物なんですよ、これ。で、波動と物というのは実は本当は同時に存在してるんですよ。本当は同時に存在していて、まあでも分かりやすく言えば、波動がいきなり物に、物がいきなり波動に変わると。これはこのような原理だよと。すなわち全て元はエネルギーなんだよと。この宇宙がエネルギーに満ち満ちてんだと。この宇宙がエネルギーに満ち満ちていて、それが物になったり波動になったりするんだよというのがこのアインシュタインの世界なんですね。ですからここまで来るとですね、実は全然世界が違うんですね。これ重力ってあまり関係なくなってきて、例えば大きな組織を作るときも一瞬でできるって話なんですよ。大きな組織どうして一瞬でできるのと。こっちはですね、まず地ならしをして基礎を作って柱を立てて軒っていうか桁を入れて、で屋根を作って、で内装を作ってっていう順番なの。こっちの世界に行けば、その大きな建物も一瞬にしてできちゃうってわけ。そんなわかると思いますがね、例えば東海道新幹線のこの一番いい例で、建設始めて着工するぐらいたった5年なんです。東京大阪515キロ、あれ一瞬でできちゃったと言っても構わないと思います。だから日本の高度経済成長は7年でやるとしたけど、ほとんど5年ぐらいでできちゃいます。あれもほとんどですね、空足禅式の世界です。昭和30年代の半ばから一気に日本は形変わっていくんです。で、もちろんですよ、新幹線ですからちゃんと地盤を流してやっていくんだけども、こっちのやり方というのはスペインのサグラダ・ファミリア作るのと同じで、とりあえずまあ地ならしは今年やりましょうと。で、上の話はじゃあ来年やりましょうと。はい、じゃあ次の年になりましたと。じゃあ今年はあの土台を作りましょうと。こんなやり方ね、まあ、とにかくさ、なんか一歩一歩積み上げていけばいいかなみたいな話です、ステップ踏んで。こっちは違うんですよ。一番最初に全部見えてるんですよ。土台はこうで、柱はこうで、何の受けてるか全部見えてるから、せーので取り掛かるんですね。あれせーので取り掛かると、ほとんど同時に全部できちゃうんですよ、ね。例えばなんか組織作る時も、めんどくさい組織で作って、組織の規則を作って作るんじゃなくて、なんかやろうよと。まさにこんな感じでワイワイガイガイやるんですね。これ例えばね、1週間もね、10日もやってごらんない？なんかみんなでやるよって言い出せますから。なんか自分たちやるよって言い出すんですよ。じゃあ何やる？じゃあ農業なら農業でどうやる、製造業ならどうやる、ね、カウンセリング業ならどうやる。それでみんな、なんとなく話は盛り上がって、せーので一気に作っちゃうんですよ。なんか突然なんか会社が始まったってやつね、プロジェクトが始まった。ですから、その、こういうエネルギーから入ろうと思うときは、このエネルギーは、この場の言葉の言い方をするなら、これ重いって言っていいですか。ここで使っている言葉で言ったら、重いと言い換えてもいいですね。重いが形になるんですよ。重いが、まあ言ってみれば盛り上がる、もとは重いですからね。重いが形になっていくわけですから。で、その波動というのは、この重いがお互いにこうやってやり取りされるわけですよ。たまり場を使って。たまり場にやり取りされて、増幅されて、形になるわけですね。ですから私がよくたまり場たまり場たまり場というのは、そのこの思いが波動としてこう行き来して物になるまで、このエネルギーを集めてくること、それが大事だというのによくたまり場たまり場と申し上げるんです。これはまさにたまり場って言うんです。ですから思いから物を作るときはこれですね、全部こういうやり方に。ですからその一つの仕事のやり方というのは、とにかくみんなの思いを常に結集する。社員さんの思い、それからね、お客さんの思い、みんなの思いをとにかく集めながら会社をやっていく。だから会社の中で非公式なですね、皆さんの話し合いとか思いの交換とか、もうそういうことを常にやっていく。昔はほらね、よくあの非公式で、ね、お酒飲んだりする機会もありましたから、そういうの多かったんですが、最近なんかね、あまりそういうのないんで、ちょっと意図的にやらないと皆さんの思いも一つならないことなんですよね。ですから例えば、まあ、新しいニーズだとかですね、新しいビジネスなんかも、なんかニーズを持ってそうな人と、なんか提供できそうな人が接する機会があるとできるんですよ。ね、なんかここでこんなもの欲しい人ができる人が、出会いの機会があればいいんで、ですからなんか面白いの見つけたら、知ったら行ってみて会ってと。 知って行ってみて会ってと見送るんですが、実際に行って会ってみてですね、これならできるとか、よしやってみようとかいうことだともっとできるんですね。それからその色食税空の世界というのはですね、いやこれ一つ役割を終えたらもうすぐね元戻しちゃって別の形で取ってもいいってことですよ。あの形にこだわらないってことです。色食税空ですからね、形にこだわらないって大事なエネルギーなんだから、思いが抜けないようにやんなさいと。形は臨機応変に変えていいんですよ。こっちの場合はですね、もう全部ね、何があるんだって全部臨機がいってですね、全部ルール通りなんですけども、こっちは違うわけね。もうこれとりあえず、うん、これはここまでいいや、じゃあ一旦これはやめにして他のことやろうって頑張るわけね。そういうことね、あんま形にとらわれないっていうふうに読んでもいいですね、この2番目の方はね。でこの世界までで相当今でも物事うまくいくんですよ。要するに今この時代に皆さん多くの不満も持ってるし、不安も持ってるし、やらなきゃならないことたくさんあるし、問題もあるし、そしてなんか理想もたくさんあるんですね、みんなの考えてる理想も。ですからもうこの世界だけでほとんどのものは作れるんですよ。ですからもう100年前の物理学もいよいよこれがですね、社会に応用されたが来ておりまして、まあこういういわゆるこれ横型リーダーシップでよく忘れるんですけども、こっちが縦型リーダーシップで、こっち横型リーダーシップで、ここまでできればもうほとんどの企業とかに町おこしとかいうことは十分できますね。ですからここで一つ、まあ、あの戦略的なポイントがあるとしたら、まあ、たまり場だということですね。たまり場がポイントで、このたまり場をちゃんと作っとかないと、これからの時代はなかなか成功しないんですよ。 できるだけこれは顔を合わせた方がいいですね、まあ、もちろんその補助的な手段でネットみたいなものやっていいと思いますが、まあ、できるだけ顔を合わせた方がよろしいんじゃないでしょうかね。まあこんなものがここにもあるわけですね。で3つ目があるんですね。今日のお話はこのやっぱ3つ目のエネルギーに関係するものが多かったんじゃないかと思うんです。でこれは例の高島坊氏がですね、私にいろいろ教えてくれたんです。3つ目のエネルギーがあることは大体みんな分かってたんですね。ここに空と色があるんでしょ。そういうことは無があるはずなんですよ、どっかに無が。仏教は色と空と無ですからね、どっかに無があることは分かった。でもこの中無は出てこないね、一応ね出てこない。でそれからこれは実はもう一つね、さっき覚えていったけども、これ全部閉じた宇宙なんですよ。宇宙は閉じてるんです、アインシュタインの原理で言うならば。宇宙は風船みたいなもんで、風船に穴開いてないんですよ。ですからみんなこの中に閉じてるはずなんです。過去から未来まで一つのなんか閉じた時間と空間の中に全部収まってるっていう、これ実は前提なんです、アインシュタインの世界って。そうするとこれはですね、物の考え方から言ったら地球は有限なんですね。地球は有限でエネルギーも有限で、ですからまあ最終的には取った取られたになってくるんですよ。これは時間においてもそうで、今の我々が取りすぎると未来なくなっちゃうんですよ。だからそのゼロ三分になってくるわけ、必ず全部閉じた世界ですから。そうするとこれはですね、まあ一つは人間をですね節制させるって力を持ってますが、まあ、閉じてるっていうのはですね、まあまあこれ全部俺 Google が全部ね地球見ちゃったから、もうこれで終わりだってですね話になるわけね。でもねやっぱそうじゃないんだよね。さっき言ったようにこう植物がどんどん生えてったり、その建物がどんどんできるっていうのはある部分思いもありますけども、思いだけではあんなに実際たくさん建物建たないですよね。植物だってこんなたくさんね、そら自然が豊かな方がいいってみんな思ったかもしれませんけど、こんなにたくさんどこそかもですね、草も木もそれは生えてこないですよね。こんなにたくさんやっぱりそれは3つ目のエネルギーがあるわけですよ。でこれはいろんな人が予言をしていて、その宇宙は閉じてるはずだっていうその今までの原則を打ち破る事例がいくつも出てたわけですね。でやっぱりそれはある宇宙エネルギーと言ってもいいし、今のこれがアインシュタインの世界が、これがアインシュタインの世界がですね、今の宇宙なの、我々が住んでるところですね、宇宙で、これがいわゆる時空と言われるもんですね。時間と空間で宇宙に始めと終わりがあって、この時間と空間があると。でこの外側に大宇宙があるんですよね。この大宇宙って時間も空間もないんですよね。 時間も空間もなくて、いわゆる生命の根源って世界ですね、ここはね。これが無なんですよ。わかります？よく言う宇宙エネルギー、今日ね、農業やっていただいて、あの美味しさは全部ここから来てるんですよ、これ。あの発育の力、この力なんですよ。人が本当に元気になるのはこの力なんですよ。この力なんです、全部この力。ここだけの世界だとですね、こっちでその肥料を作ってこっち持ってこうって話ですね、有限ですから。肥料を持ってきて持ってくでしょ。だから人もですね、まあなんかね、こっちのこっちをちょっと犠牲にしてこっちでお金を渡すとかね、お金で喜びますとかですね、ちょっとこっちを犠牲にしてこっちに立てればこっちを喜びますとかですね、どっかにゼロ三が出てくるんですよ、これ。しかしね、そうじゃないんですね、今日のお話聞いてても。そのなんか全く新しいエネルギー入ってきてるから、あれだけよく育つし、まあ私何か知ってるんですね、あの本当すごいのを作るからですね、まさにこういう味なんですよ。甘いんですよね。甘いってのはあるんですよ、蘇生の力ですから。例えば体に合う漢方薬飲むと必ず甘いんですね、あれ蘇生の力なんです。で、宇宙にはちゃんと原理がありまして、この宇宙空間ってすごく綺麗なんですね、これものすごく綺麗で、ですからこの無のエネルギーの非常に重要な力というのは、これ払い清める力なんですね。払い清める力なんです、この無のエネルギーというのは。汚れたものをこう払う力なんですね。ですから当然その体は健康になってくるし、精神も健康になってくるし、そして植物も健康になってくるんです。町も健康になるし、国も健康になってくるんです。ですから21世紀というのはこれを前提にした世界なんですよ。で、ここは言ってみれば、別の言い方すれば死後の世界ですから、生まれる前と死後の世界ですから。で、これ終わりはありません。これ無限の世界で、無限で始めも終わりもない世界です、この大宇宙というのは。ここがだから生まれる前の生命の世界なんですよ、ここが。で、こっちが生物の世界なんですよ。いよいよ大体ここまで見えてきてるんですね、生命と生物も。だから遺伝子っていうのはあくまで生物の世界だから、この中だけ見たら生命は分かんないです。生命外側なんですよ、無の世界のことですから。この生命が体を持ったのが生物ですね。で、生物でやがてまた体を終えて生命になって帰っていくわけですね。これは生まれるっていうことと死ぬっていうことの本源的な意味なんですね。で、しかもこれはですね、この無のエネルギーが全部司ってるんですね、これが。しかもこの無のエネルギーが全部情報を持ってるんですよ。じゃあ情報を持ってるんです。どんな情報を持ってるかっていうと、これは汚いとかこれは綺麗って全部は分かってるんです。これはなくす、いやこれは残す、いやこれは残す、あこれはなくす、全部情報を持ってるんです、このエネルギーは。だからこの自然界っていうのは、時間が経つと誰がどう見てもやっぱ綺麗になるんです。人間が掃除片付けするとですね、なんかまだすぐ汚れてるなとかね、あれなんであれ片付けちゃったのとかですね、こんなのもうどけちゃねえとかですね、必ずなんか感じたんでしょ。自然界はそういうこと起きないんです。自然界って全部情報を持ってて、この無のエネルギーは残す残さない残さない残す、全部知ってるんですね。ですからこのエネルギーが出てくると、本当に素晴らしい生き方は、まさに老子が言った無為という言葉に尽きてしまうんです。無為なんです。なすはざるなんです。なすというのはこの中のことだけで、この中をいじくり返すことがなすですから。なすということはなさざることになってくるんです、これはっきり言って。じゃあこのなさざるって何するかっていうと、寝てるんじゃないんですよ。よどみで寝てることじゃなくて、いろいろやってやって最後に力抜いた状態が無理なんです。こういろんなこと自分でやって、最後に肩の力が抜いて、ふっとこうどっかから背中を押してくれる力の状態で、これは無意の境地。無意とか無我とか言っていいんですよね。無意とか無我とか、それはだからこのはっきり言って一番この境地に行くのは、これ順番にやると一番よく分かるんですよ。順番に高校の時ですね、市内であざが出るほどぶったたかれてですね、もう死にそうになったと。で、さすがにこれじゃうまくいかないと思ってね、みんなで頑張ってね、みんなの力で横のネットワークでスポーツやって、あるとこまで来たと。 しかしどうしてもオリンピックの金メダル届かんと、もうねどうしても勝たなきゃならんと思ってないんだね。最後はやっぱ硬くなって勝たなきゃと、最後勝負を超越した世界があった、なんか大きな宇宙が見えた、気がついたら優勝してた、まあ、こんなもんなんですね。これ順番について一番よく分かりやすいんです。だから達人ってみんなこの域の人です。だからなんか本当にね、肩の力抜けてて顔がすごく穏やかなんですよ。要するにね、無のエネルギーはその全部その汚れと申しが歪み取っちゃうから、すごい穏やかな顔して、すごく単純で最高のパフォーマンスだ。ですからこれからですね、本当に品質といったらもうこの世界まで持ってこないと実はダメなんです。ここがここにも終わりはありませんから、こっちの無の世界ね。ですからその今ね、みんながその頑張って苦労してるのは、これ知らず知らずにこれ悟ってるプロセスなんです。今のねこの縦型のこれあんまりすごいんで、これじゃあ難しいっつうんで、例えばこういうたまり場をなんかでね、あるいは自分で起業して思いを形にしてやってみますよね。でもどうしたらあんな美味しいものができるのかな、どうしたらねその精神の病がなくなるのかな、どうしたらそのねドライバーさんたちが元気になってくれるのかな、どうやったら勉強してくれるのかなとかね、こうやってる時期があって、どっかでなんかその手放す時来るんだよね。力みを手放した時にね、まさにその何かのきっかけでなんか思いが伝わってるんですよ。無のエネルギーが働いてるんですよ。ですからこれはですね、我々はやっぱりすごいところに今生きてるんです。こうやってですね、どんどん物理学もね、もう変わってきます。でこれはやがて人々が気がついて追いかけてきます。我々だから皆さんこう先端を言ってるんだと思ってない、興味こんなこと考えてやってる人は見ないんじゃないかと思うんですね。でこれはやっぱりね、順番にやるとうまくいきます。いきなりこうじゃダメなんです。こういうのはね、いきなりこういったってですね、無意が分かんないんですよ。その養老に寝てる状態が無意だと思っちゃうから、そうじゃないんだよ。これ全部分かった上でないと、天の最後の力ってのはね、使えないんですよ。全部分かった状態でないと。だからやはりね、急がば回れで、ね、20代は頑張り、30代、これで40代で、これいいですよね。もう若くても何度もね、時間をかけてね、手続きを打ってたら、絶対うまくいくんですよね。ですからね、本当に我々はこれから目指している21世紀世界というのは、とりあえず、この世界の偉い人たちをみんなこっちに通ってきますから、思いを高めてやっていく。でもですね、これがどうして世界に勝てるのか、同じように農業やって、町づくりやって、同じように工業やって、どうしてこれで飯は食えるのかっていうと、最後この力が絶対必要なんです。あれは違う、あの人のやってるのは違う、あの会社のは違う、ここまで行った時にものすごく素晴らしい日本が始まるんです。そこまで持っていかないとこれは難しいです。でこれはどの国にもどの人にも世界中誰にでもその人しかできないものがあるんです。実はだから地球上にみんな住んでるわけでありまして、日本だけにあるものでもないんです。だから何の心配もありませんから、でその人その集団その地域国その中でなんか本当にですね、突き抜けた、津谷先生の言葉を捨てるなら突き抜けた品質ですよね。突き抜けたっていうかな、突き抜けたものを何かね持つことが大事なんですね。まあここまでいけば大丈夫ですから、だから最後ここはね、手綱をね話す部分なんですよ。もうギリギリまでやってもこれダメって難しい時に手綱話すとね、思って出てくるんでね、面白いもんですよ。これを悟ったっていう感じです。まあこんな感じでございますから、まあなかなか私の話は何なんですけどね、今日の皆さん方はみんなね、ここが見えてるんですよ。ここがこの清々しさでしょ、お三方。この清々しさはこの力、この力ですよ。ここの力が見えた時にね、語ってる方も会社も商品も清々しくなるんです。この清々しさっていうのは本来の自然によって払われた、清められたこの清々しさなんです。やっぱ自然はね、綺麗でね、美しいものですね。すごく思います。まあこんな感じでございますんで、これからますますね、皆さんですね、元気のいい方をまずさらに来ていただいて、この凄さを学んでいただくと同時に、まあ、皆さんこんな感じですから、皆さんそれぞれ努力してほしいと思うんですよ。とりあえずここだよ、とりあえずね、思いを形にしてさ、 ね、いろいろやってて最後突き抜けてね、まあここまで来たらね、まあ、もう怖いもありませんので、まあ、ぜひ頑張っていきましょう。本当に今日はですね、土曜日に変わらずで多くの方に来ていただきまして、さらにご準備していただきまして、本当にどうもありがとうございました。ご遠方から来てくださった方もどうもありがとうございました。これをですね、またね、次回以降にもどんどん結びつけてですね、皆さんでここからどんどんですね、日本再生の力をね、本当に広げていきたいと思います。これだけの人数だと思ってそれがダメなんです。明治維新もたった20人でやったんですから。知ってますか、明治維新はね、あれどう見たってね、20人ですからね、そんなもんなんです。でそれがね、大きなその渦を打ってくるんです。知らない間に途方もなく大きな渦ができてくるんです。もう果てしか見えないぐらい大きな渦ができてて、世の中変わってきますから、やっぱ本当に元気のいい人たちが真ん中にね、10人20人もいればね、十分なんです。ですから本当こういうとこから未来が生まれてきますんでね、ぜひ皆さんで引き続き頑張ってやっていきましょう。今日はどうもありがとうございました。